説教人生を照らす誠の光石橋牧師です。
昨日は越谷教会の教科学校のクリスマス会が行われました。最初の礼拝で、私がお話をしたのですが、天使にはなぜ羽があるのですかと、子どもたちに問いかけながらお話をいたしました。神様は天使を作られた。その天使には羽がある。その羽は何を示しているか。これは非常に象徴的なことだと思います。それは神様の言葉がどこへでも届けられる、そのことを示されています。時間を超えて誰のところへでも届けられるということが天使の羽によって象徴されているように思います。実際にガリラヤのナザレの町のマリアに現れた。マリアに現れた、それは私に現れたと同じような重さを持って、マリアに現れた。同じ重さであります。救い主の母となるその神様の大きなメッセージがマリアに告げられます。夜野宿をしている羊飼いたちにも天使が現れます。突然現れるわけであります。時間を超えて突然に羊飼いにもマリアにも私たちにも神様の尊い御言葉が響き渡る、そのことが示されてくるわけであります。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったと羊飼いたちに告げられます。もうそれは全ての民に与えられる大きな喜びであることが示されているわけであります。クリスマスのメッセージは全てのものがその喜びに預かることができる、それがクリスマスのメッセージとして私たちに示されてくるわけであります。私たちは今ルカ福音書をずっと連続して学んでおりますが、今まで学んできたところ、そこでは主イエスはどなたであるかということが問われている、その物語を学んできたのであります。嵐を沈められる主イエスに対して弟子たちがこの方はどなただろうと問うのであります。領主ヘロデが主イエスについて一体何者だと問うのであります。今日の聖書においてもまずはじめに主イエスがどなたであるかということが明確に示されているのであります。ヨハネ福音書一節以下に示されている事柄は主イエスがどなたであるか、そのことが明確に記されていくわけであります。しかもここにはキリスト教の中心の中心が示されてくるわけであります。イエス様がどなたであるか、このお方は神と一つであるお方、いや神であるということが断固としてヨハネ福音書によって示されてくるわけであります。イエス様が神の子であり、神と一つであるお方であり、子なる神、神であるということが崩れてしまったら、キリスト教の信仰は全て崩れ去る。その中心の中心が今日の聖書に示されてくるわけであります。ヨハネ福音書の一節を見ていただきたいと思います。はじめに言葉があった、 言葉は神と共にあった、言葉は神であったと示されてまいくるわけであります。この言葉というのは、まあ、哲学的な言葉であって、私たちがここで単に言葉で示されるそれ以上の重さのある言葉であります。一言で言えば神様のご意志と言ってよいと思います。はじめに神のご意志があった。神様のご意志はどこに表されるか、それはイエス様によって神様のご意志が実現した。したがってこの言葉というのは神様のご意志を実現する主イエスキリストであるわけであります。主イエスは神と共にあった、主イエスは神であったと、主イエスがどなたであるかということが示されてくるわけであります。はじめに言葉があった、これは大変重要なよく知られている言葉であります。はじめに何があるか、私たちの人生においてはじめに何があるか、それは私たちの人生の歩みにおいて、大変重要なことであります。はじめに怒りや憎しみ恨みがあったとすれば、その人生はどういう人生になっていくのだろうかと思います。はじめにあるもの、それは神様の大いなる、私自身を何が何でも救い上げるという神様のご意志があったと読んでいくことができるわけでありますが、聖書のつながりを考えていきますと、この初めにという言葉は非常に重要であります。言うまでもなく、初めに神は天と地を作られた、創世記一章一節の言葉がまずこの初めにという言葉と重ね合わせられていくのであります。聖書を新しく手にした方がまず初めに見る言葉が創世記一章一節の初めに神は天と地を創造された、この言葉であります。この創世記の初めにという言葉とこの一章一節の初めにということは深くつながっているのであります。創世記においては天地が作られる、そのことが記されていく。神様の言葉によって天地が作られていく、そして一章一節においては神様の救いの御業が記されていくのであります。天地が作られた、そして天地が作られて神様の救いの業が完成されていく、このようにつながりを見ていくことができるわけであります。天地宇宙創造のその神様の御業の完成がヨハネ福音書によってこれから記されていくのであります。イエス様が来てくださってその救いの業を完成される、それは神様の天地創造の御業の完成であります。したがってクリスマスに響く大きなメッセージは、イエス様の出来事は天地宇宙の創造に匹敵する、いやそれ以上の技であることが示されてくるわけであります。しかもこれは深くつながっていくのであります。神様は天地を創造されて、イエス様がその救いの技をなされた、この2つに分けて見ることはできないのであります。その2つとも言葉が、そしてその神様の御業に参与する主イエス、このお方がここで強く指し示されてまいります。もう一度一節から見ていただきますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、 この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉が神のご意志であるならば、このご意志を実現するお方が指し示されていくわけであります。天地創造、そこに神様のご意志がある。神様のご意志を実現するお方、これにサインをするお方がいらっしゃった。すべて万物の創造もこのお方によってなったと、イエス様の存在は神の技にサインをする、神のご意志を実現する、そういうお働きをするお方であること、そのような神であることが示されてくるわけであります。これはとても非常に重要なことが示されてくるわけであります。4節を見ていただきますと、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかったと語られていくわけであります。神様と一つであるお方、神のご意志を実現するお方、天地創造の技はクリスマスに誕生した救い主によって完成される。この救い主がどこに示されるか、それは闇の深みにおいてその御業が示されてくると語られていくわけであります。闇の深みに神様の救いの技が示され、闇の中に命の光が輝き始めるとクリスマスの出来事が示されてくるわけであります。12節のところを見ていただきますと、このように示されてくるわけであります。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えられた。神の異なる資格であります。神様の人間の新しい創造ということが示されてくるわけであります。闇の中に人間は沈んでいかざるを得ないのであります。人間は死んでいく存在であり、さまざまな弱さや破れの中で罪の中に沈んでいく存在、闇の中で罪の家に滅んでいく人間の存在が示されてくるわけであります。神とは全く無縁の世界に生きる人間でありました。神様に背を向けて罪を犯して、神様の前には怒りの子でしかなかった人間であります。その人間を神の子とする、神のもとに深く招き入れる、神の子として再創造する、それがクリスマスに示される救い主の御業としてヨハネは示していくのであります。14節の言葉はとても大切な言葉として示されます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。信じられないことが語られてくるわけであります。天地創造の大いなる神、この神と一つであるお方、神様のご意志を実現してこられたお方が肉となって私たちの間に宿られたと語られてくるわけであります。クリスマスの出来事であります。肉、これは人間になってくださったマリアを母として誕生してくださった大いなる存在が小さな小さな小さな人間になってくださった。しかも肉 ということで示されていることは限界であります。やがて死んでいく存在、永遠なる神がやがて死んでいく存在である人間になってくださったと語られてくるわけであります。人間の限界の中に飛び込んできてくださった、肉を持っている人間、罪を犯してしまう人間、罪の中に沈み滅んでいく意外ない人間、神様のご意志は断固たるご意志であります。そのように滅んでいくことがあってはならない、罪に沈んで滅んでいくことがあってはならない、神様の断固たるご意志がイエス様の中に示されてくるわけであります。その人間の罪、痛み、死んでしまう、そのような痛みを罪の中に吹き飛んでしまう、その痛みを自ら背負うお方として、神がイエス様によって私たちの中に見える形で生まれてくださったと語られていくわけであります。私たちはイエス様の十字架の死に心が向けられていくのであります。イエス様は神と一つであるお方、神が十字架で死んでくださった、そんなことはありえないことであります。しかし私たちはしばしば歴史の出来事に目を向けながら、その悲劇に目を向けながら、神は死んだという言葉を聞き続けてきたのであります。神は何もしてくださらなかった、もし神様がいらっしゃったらあのような戦争は起きなかった、あのような出来事は起きなかった、神は死んだ、そのような悲劇が繰り返されてきたのであります。さまざまな災害が起こって人間を苦しめてきたのであります。そのような人類の痛み、人類の罪、それをまさにキリストは十字架になって死んでくださった。信じられない神様の御業が示されてくるわけであります。はじめにということにおいて学んでいきますと、どうしてもマルコ福音書の一章一節の言葉にも私たちの目が向けられていかなければならないのであります。ここにもはじめという言葉が示されてまいります。マルコ福音書の一章一節で、神の子イエスキリストの福音のはじめということでマルコ福音書が記されていくのであります。このはじめという言葉もヨハネ福音書のはじめに言葉があったというこのはじめと、創世記のはじめに神は天と地を作られたというこのはじめと深くつながっている言葉であります。これからマルコが記そうとする事柄は、はじめ天地を作られた、これに匹敵するこれ以上のまさに天地創造の神の救いの完成、それがこれから記し始める、記していくと示されてくるわけであります。天地創造の神が神の子イエス・キリストによって福音をもたらしてくださった、この福音とは神の救いの技の完成、天地創造の神の御業の完成なんだということを断固としてマルコ福音書も記していくのであります。それはヨハネが語ることと重なっていくのであります。すべてのものの罪を許して神様の命を与えて神の子として 神の国に迎える、何が何でも迎えるという断固たる神様の救いの御業が記されていくのであります。クリスマスに誕生したイエス様はやがて十字架につけられて殺されていくのであります。神が殺される、そんなことはありえないことであります。しかし神が十字架で殺される、そのことをマルコはヨハネは強く示してくるわけであります。すべての者の罪を背負って、肉なる問題すべてを背負って十字架に死んでくださる神様の、神ご自身の御業が示されます。マルコ福音書の15章を見ていただきたいと思います。主イエスの死の場面であります。クリスマスに誕生した救い主がその救いの完成を成し遂げてくださる、マルコが語る十字架の救い主の御業が示されてくるわけであります。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレバサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお召しになったのですかという意味である。神が、神ご自身が見捨てられた者として死んでいくのであります。神様に見捨てられて死んでいく、滅んでいく、それを神ご自身がいない、人間の叫びを叫んで死んでくださっているのであります。25節、そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、そらエリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水分同士を含ませて足の棒につけ、持ってエリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子であったと言った。とイエス様の死の場面が示されてくるわけであります。あらゆる人間の痛み、悲しみ、戦争、災害、神は死んだと言われるような出来事、その痛みを主イエスは背負って死んでくださるのであります。ここに何が何でも人間を救い上げるという断固たる神様のご意志が示されてくるわけであります。神の十字架の技、天創造の神の十字架の技、神の技が不可能を可能にしていくのであります。救いの完成はまさに墓の中に示されてくるわけであります。墓の中に救いの完成が示されてくる、まさに神の技であります。十字架に死んだイエス様は墓に納められ、週の初めの日、マリアたちは墓に行きました。そこで腰を抜かすような出来事を知らされるのであります。今のマルコ福音書の16章の5節から見ていただきたいと思います。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなたが先に外来に行かれる、かねて言われた通り そこでお目にかかれると、婦人たちは墓を出て逃げ去った。振り上がり、正気を失っていた。そして誰も何も言わなかった。恐ろしかったからである。マルコ福音書はここで終わるのであります。9節以下は後の時代のに加えられたものであります。主イエス・キリストの福音の始めで語られ続けたマルコ福音書は、婦人たちの怯える言葉で終わるのであります。墓でありえないことが起こった。神様の大いなる御業をそこで知らされた。腰を抜かすのであります。恐怖に怯えるのであります。神様が働いてくださったその働きを見つめるときに震え上がってしまうのであります。しかしこの恐怖はやがて驚きに変わり、喜びに変わり、神を賛美する歌となっていくのであります。罪に支配され、死の支配される滅ぶべき人間が神の子として迎えられる道が開かれたのであります。墓の死の闇に復活の光が満ち溢れるのであります。クリスマスに闇の中に輝いた光は、まさに墓の闇の中に復活の主の光が輝く満ち溢れる、このこととつながっていくのであります。復活の命の道が墓から備えられていく。キリストを信じる者は復活の光に照らされて、復活の命が与えられて、神の子として神の国に迎え入れられる。この喜びが示されてくるわけであります。ヨハネ福音書1章で示された救いの御業、それは墓という闇の中に神様の大いなる御業が注がれ、到底そこに光があると思えないところに光が注がれて、死の闇から復活の命の世界へと導かれていく。この復活の死の命は今生き続ける私たちのうちに宿る。神の子としての神の国に迎えられる約束が与えられ、そしてまた同時に私たち一人一人のうちに宿って私たちの生活人生を支える力となっていると今日の御言葉から示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、クリスマスの礼拝をこのように捧げることができて感謝いたします。神様が私たちに何を成してくださったか、そのことがヨハネを通してマルコを通して私たちに強く指し示されています。闇の中にある光、闇の中にある私たちに、罪の中に死に滅んでいく以外ない私たちに、神の子として私たちを新しく作り上げ、神様の復活の命を注いで私たちを新しく生かしてくださる。クリスマスの出来事の喜びを私たちは学ぶことが許されました。復活の主の命が私たちに注がれます。復活の主が私たちのうちに宿ると力強い御言葉が示されています。この神様の御業に支えられて私たちの人生が進められていくことができますように、新しい年を迎えますが、この復活の主の力に支えられて、その新しい歩みをなすことができますように導いてください。クリスマスの礼拝に 来られたお一人お一人、そのご家族の上に主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ご起立ください。賛美歌112番。
会にて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と罪を預かるとき、キリストは私の地に親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、また全てを死において一つにいます。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら知る機会、その戒めを思い互いに愛し合いながら、主の再び来たいと思う日を待ち望みたいと思います。聖帝を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してくださいとしておれた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をもう内緒にして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで死の死を告げ知らせるのである。祈祷いたします。天の父御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天と覚え、この聖霊でに讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンと葡萄酒を尽くし、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の地に酔う限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったでほどにこれを愛されたそれは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てさったという言葉は確実でそのまま受け入れたりものである。ただいまから分散いたします。これは私のために作られた主イエス・キリストの体です。あなたのために死が命を作られたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこの中にキリストを割れるわけであります。
聞いて不動心をこれは私のために流された主イエスキリストの父親です。あなたのために死が血を流されたことを覚え、感謝を持ってそれを受け、信仰を持ってこのうちにキリストを愛するであります。
「
どうぞご着席ください。ただいまより献金をお捧げいたします。賛美は聖歌隊によりまして21-248番エッサイの御よりを賛美いたします。
父なる神様、クリスマスの恵みの礼拝に敬愛する兄弟姉妹方お一人お一人と共に守ることができましたこと感謝申し上げます。石橋牧師を通して神様が成してくださった驚くべき救いの御業をしっかりと学ぶことができました。感謝申し上げます。この大いなる恵みの御言葉を胸に抱き、この一年も新しく出発することができますように導いてください。ただいま献金をお捧げいたしました。どうぞ主の大切な御用にお用いください。一言の祈り、尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ご起立ください。唱詠540番。
すべての民を私の弟子にしなさい。 変えられ一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。